マネー、西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネースクエア日賀博士と。
こんにちは、アシスタントの脇林理香です。ここからの時間はザ・マネーフライデー、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。皆さん明けましておめでとうございます。
どうぞ今年もよろしくお願いします。
さて、昨日大発会を迎えた日本市場ですけれども、年初から大きなニュースが飛び込んできて、それを受ける形なんでしょうか。一時は770円安する場面もありましたが、今日は反発して、この時間は149円53銭高い 3万3437円とということになっていますけれども、
地震から羽田空港から何から、海外ではテロが起きてるし、はい、まあ波乱の幕開けって言ったらその通りなんだけど、まあ例年1月はですね、いろんなことが起きやすいと、で1月相場もね、なんかやりにくい相場なんですよね。あの実質まだ流動性がなくて、
はい、
為替とかもスワップもむちゃくちゃですし、2週目から相場が始まるんだけど、はい、始まってその方向性行くかと思ったらまた後半変わったりして、1月は本当やりにくい相場なんだけど、まあ今日はその辺も、
今年はあれじゃないですか、木金だけの営業日なんで日本勢は、どちらかというともう年始の挨拶回り、あとはまあちょっと験担ぎに行ってるぐらいじゃないかなっていう気がしますけどね。
まあどういうんですかね、1月の相場見て1年の動き見るみたいな話もあるんだけど、
そうですよね、
あんまりね、私は関係ないんじゃないかなと。ただ1月がもう荒れることは確かなんでね、そこら辺注意して。もう私もね、駅が減ったんですよ、
はい、
株下がって円安になったんで、それでもう短い足でちょっとヘッジをしてる、
はい、
してたらなんかシグナルがね、為替もドル円も変わっちゃって、
はい、
ナスダック売りになったりしてたんだけど、まあ今日その辺のことをちょっとご説明したいなと、
は
い、
ちょっと年末の動きと変わったところが出てきた、マーケットですけれども、為替の方、日賀さん、一時は年末140円台というのもありましたけれども、この時間ドル円が144円の7071ということですか。
まあ、あの時年末にかけてはとにかく、はい、アメリカの金利が上がろうがドル売りというような、ただもうその動きだけ でその背景にあるのがアメリカの利下げ、あと世界各国も早期に利下げに踏み切るんじゃないかと、で日銀も場合によってはマイナス金利解除早めに動くんじゃないかみたいなところからのなんか動きだったかな、はい、でもちょっとそれおかしくないですかっていうのは年末言ってたところなので、まあ、そこが、今調整の動き、
はい、
その修正に入ってるっていう感じと、年明けからですね、まあ、あの海外勢は2日から本格的に出てきてるわけなんで、
はい、
まあ、そういう意味ではですね、まあ、差もありなんという感じで思って見ておりますが、
なんか利下げがね、そんなにちょっと織り込みすぎたような動きの巻き戻しだなんても言われてますけれども、議事要旨の中身を見ての動きっていうのも、
まあ、肘押しも冷や水ぶっかけられたし、経済指標もそんなに弱ってないんで、まあちょっと反省みたいな、日賀さんが言うその揺り戻しっていうことで、それはもう去年から放送でも言ってます通りも、10円下がった後ね、戻すのも そこそこ戻しておかしくないし、まあ乱高下にそこからなるんじゃないのという話なんですけどね、
はい、そのあたりのことを今日は伺っていこうと思っています。この番組 YouTube でも同時配信しております。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方をご覧ください。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
番組アンカー、経済ジャーナリストの町田哲です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り。
気になるニュースをとことん掘っていきます。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘り、ぜひお聞きください。
テレコミックやつ一郎です。毎週火曜夜10時から絶賛放送中のエレマガラジオデラックス、毎回素敵なゲストをお迎えして、音楽人生が大きく変わった曲などテーマに基づいて選曲してもらい、その曲を聴きながらゲストの素顔に迫っていこうという番組。火曜夜10時からエレマガラジオデラックス、ぜひ聴いてください。
マンスリーポッドキャスト番組、耳で聞く後藤達也ノート配信スタート。経済を分かりやすく面白く偏りなくをモットーに取材活動を行っている経済ジャーナリストの後藤達也さんが、世界の経済の潮流とキーワードも解説します。詳しくはラジオ日経のサイト、ポッドキャスト一覧をご覧ください。
マーケットサイン。
マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペア見ておきます。ドル円は144円6970、ユーロ円が158円の2128、ユーロドルが 1.09 の3740での推移となっています。では今週の為替市場の振り返りポイントについて日賀さんお願いします。
はい、まあ、今週のキーワードどうしようかなというふうに思ったところだったんですが、はい、腐っても米ドルと、
腐っても
米ドル、
タイのあれですね、
腐ってもタイのあれと引っ掛けました、はい、はい、その通りです。なので、まあ、先ほどもちょっとお話に出てた通り、昨年末っていうのはもう理屈じゃない動きになってたというところがあるんで、それおかしいでしょうというところをまあ言ってたと、はい、で、まあ、年明けぐらいからの、金利の動向を見てると、まあ、アメリカの10年債、まあ、右端の方ポンとこう上に上がってきてるよねと。で、金利が上がるっていうことになったら、その通貨が買われると。
はい、
まあ、至極最もな、まともな動きになっての年明けかなという感じなんですよね。はい、で、これって別に、アメリカの金利だけじゃなくて、今日ちょっとドイツの10年債の方も持ってきたんですけど、これを見ても、割と年明けから上と、上に上がってきてるよね。
はい、
さらにはイギリスの10年債を見ていただいても、やっぱりこれ、年明けからはちゃんと上っていう風に来てて、でそれに伴って結局ユーロも買われてるじゃないというようなところにはなってきてるかなと。ドルも買われユーロも買われと。で、一方の日本の10年債はっていう風に見てみると、これ明らかに他の国とまた形状が違って見えるのはもう差もありなというところで、まあ、マイナス金利解除後ずれで、今回ですね、どちらかというと何かその、能登半島の地震、これがきっかけで今月の、解除っていうのは見送られるんじゃないかみたいな論調もちょっと目についてたんですけど、決してそんなことはないとは思ってまして、はい、やはりもともとこの1月っていうのは彼はデータそもそもまだもう少し必要だと上田さんは言ってたわけ で、はい、でこの間にじゃあなんかデータ得られるものがあったかなんてそれはありえないでしょうと、っていうことを考えればちょっと1月は難しいというふうに言ってたところに、まあ、今回のですね、まあ、震災が起こったというようなところ、そことちょっと紐付けするっていうのはいかがなものかなというのは個人的に思うところだったんですよね。なので、まあ、そういう意味ではですね、まあ、日本は相変わらずマイナス金利。他の国、まあ、昨日の PMI ですか、
はい、
見ててもですね、各国、割とまあ、市場予想よりはいい数字、まあ、軒並みアメリカなんかは50を超えてると。いうようなところだったので、やっぱりそのアメリカ、早期の利下げ、3月にも利下げ、
はい、
とは言ってましたけれども、やっぱりちょっとこれはおかしいよね、というようなところがですね、まあ市場には広がってきたかなと。で、まあそれに呼応するかのようにですね、ドルインデックスを見てもですね、まあ割と年末から年明けの動きっていうのは非常にしっかりと、まあ移動平均線近辺までですね、もう戻すと。いうようなところになってきてますんで、まあそういう意味ではですね、まあちょっと年末に行き過ぎた、やり過ぎた、そういった部分の今反省が今の動きにつながってるのかなというところで捉えてますと、
はい、
なのでアメリカのドル円というのを見ていただいてもですね、かなりこれもしっかりここのとこ、昨日なんかも2円ぐらい動いたんですかね。
いや、よく動いたね。
ですよね。っていうところで見ちゃうと、もう
なんかだから正月のラリーって結構すごいんだよね、上げ方見てると。
まあ流動性がまだないからっていう言い方、
そうそう、板が薄いんで、うん、もう買い戻しです
ごい、ね、特にだから今まで売ってた人たちが、特に今日なんかまた雇用統計、はい、強いのが出たらどうしようっていうのも当然あるでしょうから、まあそういった意味でポジションは一旦手締まおうかというようなところにもなったら、まあ自分たちで売ってて自分たちで買い戻す、まあ自作自演もいいとこかなというようなのの典型の動きかなというふうに思ってますし、ユーロ円なんかを見ててもですね、冷やし、かなりこちらも、まあドル円同様ですね、まあ特に、ドル円と違ってユーロ円ってやっぱ200日移動平均線なんかでしっかりサポートされてる感じの動きから切り返しというところだったので、まあこの動き、これが今日、まあ今回の今晩のですね、アメリカ雇用統計を受けて、やっぱりまあ、そういった動きになるのか、円安の動きになるのか、はたまた、またちょっとドル、上値の重い展開になるのか、ドル円なんかちょうどあれですよね、昨年の日銀の金融政策会合の高値144円の90何銭だったと思うんですけど、
はい、
その手前で今日もまた一回折り返してると いうところがあるので、まあ、ここ145抜ける抜けないっていうのが、まあ、今晩のですね、うん、まあ、雇用統計の結果を受けてというようなことにはなろうかと思いますと。で、まあ、アメリカの雇用統計、まあ、割とここのところ出てる ADP、昨日のイニシャルクレーム等々見ててもですね、いい数字になるんじゃないのみたいな、今そんな雰囲気がまた漂ってきてますと。まあ、個人的にはですね、それよりもやっぱ平均時給がどうなるのかなというふうなところに一応注目してますと。
はい。
いうところで見ると、まあ、前年比で見るとまだ 4% 近い水準。ずっとそのあたりを今下がってきた、一時に比べれば下がって見えるとはいえですね、まあこれだけ伸びがしっかりするって、まあ私たちからすれば羨ましい限りでしかないというところもあるので、逆に言うとこの数字自体がそこまでブレないっていうことになるんであれば、下ブレですよね、下ブレがないっていうことになるんであれば、やっぱりアメリカ景気強いんじゃない、
はい、
で、まあ、3月の1回目の利下げ、そこから年8回しかない金融政策のうちで6回も利下げみたいなっていうのは、はい、やっぱりこれは修正されていく可能性の方が高いんじゃないかなという気がしてるというのがですね、
はい、
一応まあ今週今晩のに向けてのですね、はい、私の、まあ為替相場の見立てという感じになりますかね。
そんなにアメリカの景気が悪くなっていない、金利上昇の影響が出てないということになれば、それはソフトランディングとして受け止められるってことなんですかね。
まあ、そもそもこれも昨年から何度となく言ってますけど、利下げが行われた後の景色ってとんでもないものになるよねっていうのをずっとお話ししてるじゃないですか、うん、だから私は今年はどれだけ、また去年と一緒ですよ、
はい、
去年も年始12月末には利下げに踏み切ってるんだとアメリカ言ってたのが、蓋を開けてみたら何のことはない、何の利下げもなかったじゃない、
はい、
それが私としては理想なわけですよ今年も。だから利下げなんか行われた日には株が崩れてっていうところを考えると、そうなった時にはやっぱりちょっと、景色が変わることを考えればですね、どこまで今の金利これを維持できるか、そこがやっぱりポイントにはなってくるというふうには考えてますけどね。
こう一気に下がった分ね、ちょっと調整してるだけの動きなのか、また上がっていくような上昇を、ね、見せるのかっていうところはちょっと見極めないといけないですけど、その雇用統計の結果ちょっと見極めたいなという方々が多いということなんですが、日本はね3連休ですからね、ここから土日月と、月曜日も祝日なので受けるのか火曜日と、ね、
嬉しそうな顔してるんじゃないですか。
そんなことない、
まあ、でもあれじゃないですか、月曜日までの動きを見て、はい、そこからまあ日本勢、じゃあここから年明けの相場どうなるっていうところで動き出しっていうところになってくるのかなというふうに思いますけどね。
はい、ということで比嘉さんから、今週の為替市場について伺いましたが、西山さんの方からは新年から波乱の展開、1月相場は荒れるというテーマでお話しいただきます、
は
い。
もう1月相場は毎年荒れるんですよ、
はい、
だからまあジグザグになってね、売ってやられ買ってやられになりやすいと、
うん、
だからもう、ね、年末までの動きは忘れた方がいいんですね、ガラッと変わっちゃうことが多いと、
はい、
でそれで1月にガラッと変わったかと思ったら、また途中でガラッと1月中に変わると、
はい、
でね、昨日もまあある人に会ってね、まあ、俺先生術の専門家の人に会ってね、聞いてたら今年はどうなんだと、
うん、
1月はね確か21日か、まあ、22日かなんかそのぐらいまで安定しないと、相場はね、で年間で見ると、10月まで安定しないと全く、だからまあ非常にやりにくい相場で、まあ、株はまあ去年まで良かったんだけど、まあ、去年はお釣りみたいなもんなんだけど、まあちょっとね、破壊を意味する冥王星のね、サイクルがと、わけばやしさんの好きな話ですよ、はい、でね3年間ぐらいね、
はい、
まあ、冥王星云々で、まあ、いわゆる逆行現象があったり出たり入ったりがあってね、3年ぐらいはね本当に変な時代になるんじゃないかと言われてました。でまあということは、まあ、テクニカルもなんか当てにならないのかなと、まあ、1月の20日ぐらいまではなんか落ち着かない相場でね、
はい、
そこら辺からようやく人々がまともに動いていくんじゃないかということなんですけど、まあ、為替の方はもう最近はね金利差で動くんで、
はい、
比嘉さんの説明の、まあ、重複になっちゃうんだけど、10年債金利、 これがね、やりすぎっていうのはね、大体この金利の動きって、この私の今、画面で見せてるですね、YouTube ご覧の人は、ATR チャンネルっていうのの上限下限をぶち抜くようなね、ブレイクアウトするような相場ってめったにないんだけど、うん、やりすぎだろうと。いや、本当に3月に利下げなんかできるんかいと。でね、上田さんは、やりたいらしいんですよ、はい、1月か、まあ、4月ぐらいに、そのどっちかに 0.1% の利上げだけしたいと、はい、それで石原さん 0.25%
ってことですね。
そう 0.1% って25刻みかいと。いや、だからその後は何もしないってことになってるの、
はい、
でみんなが今そう思い出したから、ああ上田どうせ何もしないんだから、アメリカの金利上がってきたら素直にドル高になっちゃうわけですよ。で、買い戻しとんだけど、それはね、政府から横やりが入ったと言われてて、まあ、大臣が来たんですよ、この前の会合に初めて、はいはい、去年の放送でも言ったと思うんだけど、それでまあ、官邸サイドからね、金利上げろだみたいな、まあ、ちゃちゃ入れられたんじゃないかってことで、だけど、やりたいんですよ。だから前回は官僚の書いた作文ね、日銀の若手方が違うとそのまま読んじゃったけど、内閣議官日銀か知りませんけど、まあ今回はどうするかわからんけど、一応4月までに何やるかって 0.1% 利上げで、その後様子見ると。でここが落とし穴なんで、今年の相場の日本ももしかしたらインフレになっちゃうかもわからない。周回遅れで何でも回ってますから、よそが利下げしとるときに利上げせんならんと、うん。それはエネルギー事情かもわからないし、でそうなるとシナリオが全く変わっちゃうわけです、
はい。
それはだから原油の動きを見ておけばいいんだけど、まあとにかく、ちょっと両方先走りすぎたというのの今反省相場ね。うん、で、日銀の方は 1% にバンド引き上げたからですね、全然日嘉さん金利が逆に上がらなくなっちゃったと。皮肉なもん
で、ね、は割とね、スーって抜けそうな感じで昨年そういう場面もありましたけど、
だからもうなんかそのバンドのね上限上げた次の日から国際会議でしてんだから、ああやっぱ同じじゃないかいと。でね、あとの米株のコーナーで言いますけど、今世界の金融機関って金でジャブジャブなんですよ、
はい、
もう通貨供給量が伸びまくってて、株が下げる環境にないんですね、
はい、
そういう意味ではもうジャブジャブで何かしなきゃいけないというような状況で、まあ、日本の金利はまあこんなうだうだね、私のあれでいくと売りシグナルの範疇になってるんで、金利低下のトレンドだと、まあ、トレンドっつっても横向いて若干上げてから横向いてるだけなんだけど、なんだかはっきりしないなと。でドルインデックスの前日嘉さんさっき出してたけど、これはねドル買いのシグナルに今変わっちゃった。だから、昨日おとつい、3日前ぐらいからドル買いになっちゃって、まあ、怒涛のねすごいラリーやっとんですよ、あのね、年始の相場はドル買いラリーだということで、で私はねドル円っていうのはもう1月にとにかく転換すると、12月と反対の動きに行く。でどっち行くっていう話じゃないんですよ。12月に円高だったら円安行っちゃうし、
はい、
円安だったら円高行っちゃうっていうね、あまりのジャブな動きするんで、まあ、ちょっと俺ヘッジせんならんなと、
うん、
私もドル売りしてるんで冷やしとか週足では、はい、で1時間足でちょっとプログラムを走らしといたんですけど、これはまあうまく功を奏して結構ジグザグジグザグ動いてくれたんで、だからこの1時間足なんですけど、これ年明けてからはねもう真っ赤っかで斜め45度の角度で上がってると、まあ今日の雇用統計でもまた動くのか知らないけど、で私はねこれまあそういうヘッジのために持ってきたんだけど、私はねあんまりねもう銘柄によってはすごくやるんだけど、15分から4時間ぐらいのタームのあれもあんまりね、今相場初心者の人が多くて、日ばかりだとかする人多いんですよ、ちょこちょこちょこちょこ、あれはねあんまり儲からない、はっきり言って。いや儲かる人もいるんですよ、それはもうアルゴリズムのやつだけなんですよ。だからまああんまりその土俵ではやってもしょうがないかなと。でドル円の冷やし見ると、日嘉さんがさっき言ってたように昨日暴騰しましたんで、
はい、
買いシグナルが点灯したと。 で、ああ、よかったと私は。今回もこの売りポジションは利食えたと、うん。その前の買いポジションもいいとこで売りが出たと。はい、いうことでね、まあ、介入だとかで変な動きされると困るんだけど、はい、まあ、とりあえずドル円は、パーフェクトだと、うん。ユーロがね、まだ私の、その、このトレンドフォローのね、順張れのシグナルでは、買いのまま、あ、買いで今日、まあ、緑の線がね、これ、小さくて見えないんだけど、今日の終わりね、終わりっていうか、ニューヨーククローズにならないと、赤とか黄色のあれが灯らないんで、はい、その横のなんだ、白塗りの、あの値段が今の値段なんだけど、まあ、力ないというかですね、これ見てると、2023年の頭ぐらいからは、横ばい相場じゃないですか、これ。はい、だからなんか私としてはつまらんなと。だからこれドルがどうなるかということでみんな注目して、別にユーロが良くて買ってるわけでもないし、ポンドはね、なんか日嘉さん買い材料があるとか景気がいいなんてそんな話聞いたことないんで、まあとりあえずドルを売ろうか買おうかみたいなことで動いてるだけで、非常に主体性のない相場ですね。
昨年から私でも 1.09 より上はユーロドルは売りみたいな感じで、
まあだからちょっと今レンジっぽいんだよね。でポンドドルだけは強くてですね、これはね、次の
ユーロ円飛ばしですか。
あ、ユーロ円あったんか。
ありました。
ユーロ円、あ、ユーロ円あった。ユーロ円はまだ、これは売りシグナルのままですね。ドーンと落ちて、その後ジグザグジグザグやっとるだけど。
でもこれユーロドルって、まあ、このままちょっとさっき緑だっておっしゃってましたけど、
まあだから売りシグナルが点灯してもおかしくないよ、ユーロ
でも今買いであったらそのまんま行ったらユーロ円ももう一段買いになってもおかしくなさそうな雰囲気なんですけどね。
まあそう、それはどうなるか分かんないんだけど、とりあえずユーロドルがこの横ばいのレンジ相場に入っちゃってる以上ドル円次第こっちは。
あ、まあそういうことですね。
で次はポンドドルの冷やし、こいつは強くてですね、このところユーロに比べるとこれもレンジっぽいんだけど今、は
い、こっちの方がでも勢いあるんですよ
そう、はい、でこの前ドーッと下げとったと思ったらまた怒涛のごとく上げ出してですね、まあなんで上げとるのか下げとるのかさっぱりわからんと。
結局だからドルが売られてるからその反対でっていう、そこだけですよね。
そうカウンターでやってるだけで、これで微妙なのはポンド円で、これ売りになってね、このところもうこれちゃぶついちゃってこのシグナルは儲かってないんだけど、ポンド円はね、なんかまた買いになってもおかしくないし売りのままでもおかしくないみたいな、とにかくチャートパッと見てもう完全に横ばいですから、なんだか美味しい相場はね、その前にポンド円めちゃくちゃ走り寄ったでしょ、怒涛の、これはビューティフルで素晴らしかったんだけど、ここでねエネルギーを使い果たしたと。
これだけ上げればね、
しばらくだから休んどるみたいな。で私となってはもうつまらん相場なんですけど、これはトラピ向きの相場がこのところずっと続いて
る。だからね、結構あれなんですよ、昨年末、結構お客さんからポンド円買い持っててとか、あとユーロ円の買い持ってたんだけどとかっていう話になってて、で円高いってたじゃないですか、どうしたらいいですかみたいな感じで聞かれてて、年明けまで今の動きが理屈にかなってないんで、待ちましょうよという話をしてたんで、あとはじゃあどこで利食うかっていう感じで今、まあ戻ってきてるんで、まあそのタイミングを今測ってたりするんですよね。
ユーロ円のね、売り持ってる方もちょっと下に下がってきたけれども、ここで方向性が決まるわけでもないのでっていうお話されてましたもんね。
そうなんです、そうなんです。
まあだからそんなことでね、結局は、いつもの1月相場だと、乱高下して、でまあ20日ぐらいまでは皆さん落ち着かんらしいんで、あんまり力入れてやってると売ってやられ買ってやられになりやすいと、まあそれから出ても十分だと。株もそうですよ、1月はボトムつけて2月反発するからっつって早めに買う人がいるんだけど、もっと下がるかも分かんないんで、それちょっと気をつけた方がいいと。
西山さんがおっしゃってたトラリピ向きの通貨ペアをやってればこと足りるよねっていうことで言えば、はい、OG9 位とか
1月はですか。あと、
いや別に1月じゃなくても今もずっとっていう言い方なんですけど、
OG9 位ってね、日足週足、今度もう来週 年間予測のねセミナーやるんで、はい、まあ、そこで発表するんでここでは言いませんけど、うん、面白いチャートだよって思うと、まあだけど私的にはちょっとまあ退屈ではあるんだけど、
西山さんにとってはね、でも ね、まあ、ね結構しっかり動いてくれてるっていうのが年明けからも
あるんですよ。結構 OG 球威ってトレンド出る時もあって、うん、まあ、ユーロポンドも本当そうなんですよ。で最近は動きと思ってるけど
もう全然動かない、
だからまあ最近はそうなんだけど、うん、まあ、それいつ動き出すかわからないんだけどね、まあ世の中のなんか動きがもうちょっと不穏なんで、アメリカもね、はい、もう民主党はねどうもバイデンが脅され降ろされると、
はい、
選挙戦からね、ニッキー・ヘイリーだなんだかんだっつってまた新しい名前が出てきてるし、トランプの方はもう裁判だらけでね、はい、あとは裁判所が資格がねえとか言って、青い州全部その裁判攻めにしようと、
うん、
もうどっちが勝っても分断でろくな時代にならないっていうことはもう今から確定してるんです。だからアメリカはもう、何をしようが分裂国家になっちゃうということが先に見えてるんでね、
はい、
でその中で現政権が、FRB に介入してきて、うん、要するにあんな利下げ運動になっちゃった、うん、要するに株が高くないと勝てないと、はい、いうことなんで、で、まあ、あれ、役人と一緒だから、うん、あの FRB 議長とか、
はい、
要するに政権から指名されてるわけだから、自己保身なんですよ、基本的には。だから、忖度するんで、うん、上田さんも、パウエルも全部そうなんですよ。うん、だから、こんなね、経済データだけ見てたら何もわからんぞと、2週間ごとに言っとること変わるけど、どうなっとるんだっていうのは、まあ、会社でよくあるじゃないですか、会議やっててね、こういう方針でいこうったら急に変なとこから声が飛んできて、
でもその政権も日本はねちょっとこう裏金問題なんかでね危ういと言いますか、
別にあの岸田さん元気でニコニコしてやってますよ毎日、だから別に
あまり関係
日本の支持率なんか何も関係ないんですよ、うん、日本の市場には本当
基本的には、ね、西山さんはドル売りを見てるっていうお話でしたけれども、
全体はだからアメリカはまあ日賀さんが言うように3月に利下げするっていうのはちょっと早いと思う、私は思ってんだけど、はい、金利はもう前みたいに 0.5 とか 0.75 刻みで上げることないんだから、はい、もうドル株材料がないじゃないですか、よくて横ばいでしょ、
はい、
上田さんは 0.1 上げただけで何もしないって言われてるけど、経済指標によってはね、うん、賃上げだなんだかんだとか、はい、インフレだってなってきたら、あるいは中東でなんか起こって原油は跳ね上がったと、もう日本はエネルギーなんかほとんど依存してるんだから職業も、
はい、
もうインフレになっちゃうの目に見えてるじゃないですか、うん、そういうことに追い込まれるリスクが非常にある、
はい、
だからそういう意味では方向性としては、うん、ドル安、
うん、
まあ、今まで散々ドル高になってきましたんで、その反動が来ても何もおかしくないと、
は
い、
その地政学的なリスク何かあった時に買われるのは どっちの通貨なんですか。じゃあ
地政学は有事のドル買いっていいんだけど、今ねそれほど有事でもなくて、
でもやっぱりそうは言いながらも
腐っても大変なんだよ。
そう、そっちになると思います私も。
そのドルを買うんじゃなしに米国債買いに来るわけ。
ああ、そうですね。
だからその何とも言えないんだけど、だから私は予断を持つなって言ってんだけど、基本的には皆さん原油価格が今うだうだやっとるからね、70ドル台でこんな平和な世の中が維持されてると、
はい、
でそれはねインドのおかげだって言われてるんですよ、うん、インドがロシアからバンバン石油買って、
はい、
で原油価格が上がらなかったんだって、あの14億の国が石油買うんですから、はい、まともな市場から買ってたらもっと上がった可能性あるんだけど、うん、だけどそんなことはね誰もありがたいと思ってないと、
はい、
いうのがね実際にはロシアからね、闇じゃないけどまあ、買って、うん、まあ原油価格の高騰が、抑えられてると、
うん、
まあだから中東も今のところ またブリンケンが行くんでしょ、でまあなんとか落ち着いてるから、まあなんとかまあしばらくはなるんじゃないかと。で、もう一つは担保されてるのは選挙だから、
はい、
仮に下げても、またすぐ対策打ってくるぞと金ばらまいて、いう読みがあってね。まあその間はだから株が大崩れしない限りは、めちゃくちゃなドル安ってならないんじゃないかなと思ってる。
なるほど。
ちなみに、例年の おみくじは今年は末吉でした。
あ、個人情報公開してもいい
ですか。別に個人情報じゃないですよ。毎年の恒例です。
大表じゃなかったんですか。今年は珍しく。
そういう時もありましたが、
ラジオ日経の下の神社
に、皆さんの大表地は2年連続でストップしたんですか。
今日ですよ。あれ、
あ、今日か。
今日が2年連続です。
私は
そういう時もありました。素晴らしいおみくじ。もうこれ以上落ちようがないっていうのを引いてくるわけですよ。まあ、
そういうことですよね。
取引は、末吉はいいんですよね。
取引はですね、上り運あり乗り遅れるなというふうに書かれてるん
です。
それ一番損する あれですよ。いやいや、その焦りの気持ちっていうのは ね
え。そんな末吉の日賀さんのお話も伺ってまいりました。さあ、日経平均株価大引けを迎えましたので、あたりお伝えしておきましょう。結局89円13銭高い 33,377 円42銭で今日の取引を終えています。この後しっかり伺っていきます。以上、マーケットサインのコーナーでした。
企業トップが語る
威風堂々、毎週水曜日夕方4時40分からオンエア。パーソナリティの
毎度
相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え、事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。企業トップが語る威風堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中。
ほら聞いてや。
Thank you for listening to ラジオ日経。ラジオ日経第二放送の音楽専門チャンネルラニーミュージックでお送りしているリクエストコーナーの特別版が期間限定でお聴きの第一放送に登場。ラニーミュージックオールリクエストアワーオン RN1 シャッフル、本日この後夜9時30分から Stay tuned, Stay tuned.
トゥデイズマーケットです。今日一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田新一記者に伝えてもらいます。鎌田さん、今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。日本株の動きです、はい、これは今日ちょっとですね、もう本当に日本株なんですね。アメリカ株高を受けてこうとか、はい、そういうことではなくて、日本株の、うん、その日本の強さというんでしょうかね。それが見られてるっていう
状況。新ニーサパワーです。
そうなんでしょう
か。そこもあるでしょうね。いやもう今のね。
いや本当に口座開設がすごいらしくて。
そうですね。そのご指摘がやっぱり効いてるわけですよ。要はこの休みの間ナスダック指数が弱かったってことで、昨日ドーンと朝、はい、大発会の朝売り物出て日経平均700円下げましたよね、はい、でもその後600円この下げ幅縮小して引けましたよね、うん、それを見て、いや日本人は下げたところで今年の日本株は買うんだ、はい、ニーサの口座充実そして新しくニーサの口座がぽっかり枠が空いてるところで株価が下げるとニーサの口座などを活用して買ってくるという動きを見ました、はい、これを見ると短期トレードやってるヘッジファンド、日本株を対象に短期トレード空売り増やしたり買いで入ったりいろいろ毎日毎日やってますけれども、はい、空売りでは取れないな。この日本人が下がったところで買うから空売りの回転がなかなか効かないなという、そういう認識をこれもたらすのに十分な値動きだったと思います。トピックスはだって昨日プラスで引けてるわけですからね、
あれね、
プラスですもんねこれ。だから昨日は 0.5% トピックスがプラスで 0.5% 日経平均マイナス。だから全体の株価が下がったとは言えないわけです、はい、だからここの底堅さっていうのが今日の日本株の上昇、はい、今年は下げても限定的ではないか、こんな意識がですね、はい、働いたのではないかと考えてます。
安いところを個人が買ってくるっていうことなんですよね。
これが需給面の話。それと加えて、はい、今日上昇が目立っている業種は、はい、証券、銀行、不動産ですよ、
はい、
証券、銀行、不動産が上昇。なんかこれはもうね、 1980年代のね、
この
状態ばっかりしてますね。今これどういう状態かといえば、証券が買われる時っていうのはどういう状態かというと、先ほどの話ともつながっていくんですけど、NISA 口座など活用するような形で個人の運用意欲が高まると、
まあ NISA がね、
いっぱいになったら、NISA がいっぱいになったら、じゃあ他の株を買うか、海外に投資するか、この投資意欲が高いと証券株は上がる。それで証券株が値上がりです、はい、トップ。
そうですね。SBI や大和証券、野村ホールディングスだと 3-4% 以上の上昇ですね。
で、次が銀行です。
はい。
これは銀行は、貸し付けの業務ですとかっていったものが増えると。今、金利がそんなに上がるっていうような状況じゃない中で銀行がこんなに上がってるっていうのは、日本国内の貸し付け需要ですとか、あるいは投資需要。これはですね、やはりこれから先の国策として、災害のこの被害、人的被害を最小限にするような、はい、そういった地盤の改良ですとか、まあ広範囲に国土の強い国土を作らなければいけない、
はい、
そういった国策などが資金需要を呼ぶのではないかというような意識から銀行が挙げてる、
うん、
そうすると結果的にこの国内の、まあ、資金需要が強くて内需が活発化するっていうことになると、土地の価格は堅実に上がって不動産取引も活発になるので不動産業が上がる、
はい、
今日のワン、ツー、スリー、証券、銀行、不動産株の上昇をそのあたりで説明すれば、うん、答えは予想していたよりも内需がやはり強くなるんじゃないか、こういった見通しが今日の株高につながったんじゃないかと思います。
だから上田さんが何もしないということが分かったんで安心して買えると。
そうですね。これがだって国策としてはもう被災地の方々のために生活を元に戻すために目いっぱい生活インフラの修復というのを急がなければいけないわけですね、
はい、
それとまあそれに合わせて先ほど申し上げたようにこれからも災害は起きますから、その時に被害をどれだけ抑えられるかに対して投資を、公共投資を惜しんではいけない、その公共投資の拡大姿勢に対してこれ国民の支持を得ることっていうのは非常にこれで可能性が高くなります、
はい、
そうするとこれから先まあ国際債発行の増加ですとか借金増やしてでも景気重視というような、
それが使えるんじゃないか。財政出動がこれからバンバン出てくるってことですか。
今の為替相場っていうのはそのあたりも織り込んだ円安が面っていうのが、もちろんそれが起こるかどうかっていうのは随分先の話になりますけど、その日本の将来図などを考えながらの円売り需要といったものが出て、それで、それは株にもつながってる。
上げても 0% でしばらくほったらかしで、無制限緩和で財政出動もすると。ほら、鎌田さん、バブルしちゃいませんか、株は。
まだ、だから株価はそこを移してる面がありますよね。だから財政出動をするっていうときに、金融政策は、緩和的になるはずですからね、これ。そこの部分で、ご指摘のような、その金融、日本の金融政策に対しての見方の変化っていうのは、随分このマーケット材料としては意識されてると考えてます。
ちなみになんですけど、まあ、貯蓄から投資へっていうね、はい、キャッチフレーズがあったりするじゃないですか、はい、ところが、まあ、この番組を長くずっと聞いてる方たちっていうのはそれなりの金融リテラシーをお持ちになられてると思ってはいるんですけど、一方でじゃあ口座開設したみんながニーサだうわー、でもそこからじゃあ何を買えばいいのっていうところで、はい、立ち止まる人たちっていうのが圧倒的に増えそうな気も
しますね。だから鎌田さんみたいな人たちがたくさんいるわけですよ、アドバイザーが。
私の知る範囲では20代の方々などは就職と同時に証券口座を開く、そして当然NISA口座を開いて、企業の勉強をするというような部分っていうのが結構多いように思います。今ホームページで企業情報充実してますよね。
はい、
で今就職するときにもですね、学生はすごく勉強するんですよ。で企業のことを調べるんですよ。でそこで情報も充実してますよね。横のつながりだと、その会社選びですとかっていったものを就職活動のときにすごく真剣にやるので、その会社選びっていうのはこれ。投資に応用できるんですよ。で、そういった部分で僕20代の投資家っていうのは、私なんかはっきり言って及ばないぐらい結構強いものを持ってるような面を 私自身は受け止めてます、は
い、チャット GPT でね企業分析したりするって言いますからよりねこう簡単にできるようになってきてる
でも予想情報もたくさん持って
ないとですよ。いやでも簡単にねココアな部分も
やっぱり就職の先を選ぶっていうのでここの職場って本当にいいんだろうかって結構あらゆることをですね、うん、あのインターネットを使って調べるその能力に長けてるんですよ。
若い方2、3年したらそこから離れちゃう人たちって離職する人たちも結構いますよね。
要は人気があるのは3年間いろいろな資格を取るような勉強をさせてくれてそしてそこで、ね、向こうの会社のお金で資格を取って3年後に転職する、うん、就職した会社は一体何のメリットがあるんだっていう形になりますけど
絵に描いたようなシナリオです、
ね、かなりですけどあの20代の方々っていうのは僕はいろいろなリテラシーに優れている方が、うん、あの相当同数いらっしゃるというふうに私の周りからは感じております、はい、
確かに新ニーサのニュースを聞いてうちの小学2年生の息子も
いやニーサやって
るのいやできないんですけどね。でやりたいとで何が欲しいというと やっぱり任天堂の株が欲しいみたいな話してましたからね。なんか
任天堂の株
買うんだ。スイッチがね大好きゲームが大好きだからっていう、ね、そういう動機なんかもあると思うんですけど
3未満株で今小学生でも買えますからね
未成年口座作ってる
えそれお小遣いで NTT とかで
いやそうなんですよ。お年玉のね使い道なんかも、うん、そういう
NTT が1万8000円で買えますからね
なん
か
マネー教育みたいなのね
だからちょっと頭の代償として240万円とするじゃないですか NISA のあの成長投資枠は、はい、それで1万人が240万円を使うと万かける万は億なので240億、はい、で10万人ですと2400億、で100万人ですと2兆4000億、はい、そして1000万人、NISA を使って買ったままとすれば、はい、ないですけどそんなことは、24兆円という計算になります。
それは数字遊びです
完全
にそうです
。
それあの買うのはいいけど一斉に売りに来たら困る
よね。で今のね証券会社の調査だと2兆円ぐらいの買い越しの要因に年間ではなるんじゃないかっていうそんな計算がされてますね。そんな計算がされてますよね。まあ24兆円はいかないですねそれは当然。
まあ、去年はね日経平均 28% 上昇したということですけれども、はい、今年は辰年
いやただですねこれ注意しなきゃいけないのはこういったお金は上値を買うというわけではありません、はいやっぱり、ね、資産形成ですから、あの、ね、例えば、240万を20万ずつ買うのであれば、その、安いところですとか、そういったものを選んで、中期的にコストを低く抑えながら、資産を増やしていくというのが運用です。はい、で、あの、要は、株価が上がるときっていうのは、そうやって、下値に限界がある中で、外国の投機資金なんかが日経平均の上値を買ってきたときに、株価が上がるというのが日本株の構図ですから、NISA の充実が直接的に、株価を上げるというわけではない、はい、下がった時に買うのがあくまで日本人だこのように捉えております、はい、
なるほど、今日はその証券や銀行、はい、不動産などが高かったということですが、はい、ここからじゃあ来週どのあたりを見ていけばいいんでしょうか。
来週の予定としてはですね、はい、あのTSMC の月次売上高というのが1月の10日に発表されます、はい、今半導体弱いですねあのアメリカも日本もだけど半導体の市場が今年拡大するっていうのはこれ非常に可能性の高いことなんですね、はい、だからいつまでもいつまでも半導体だからって言ってずっと下げてるというわけではありません、うん、
年末にやりすぎでしょう、ね、
上がった反動上がった反動ですこれはだからあの TSMC のその12月の月次売上高が発表されるのが10日、はい、そしてその1週間ちょっと先の18日に TSMC の12月締めの本決算が発表されて新しい年度新しい年の半導体需要に前向きな見方などが示されると当然その売られた半導体関連株については株価水準に魅力のある会社は買われるというそういった考え方を取った方がいいと思います。これが来週のポイントですね。
今日もねレーザーテックなんかも大きく下げて日経平均16円引き下げたと、はいマイナス起用しているということですからね。
ちょっとね、上げすぎたっていう面がありますね。高い PBR の会社はですね、年末に、はい。
はい。その他注目イベントありますか？
あとはですね、あの ここの動きをちょっと最後に紹介させてください、はい、あの JT って会社ありません、日本タバコ、この配当利回りが高くて、はい、NISA の口座に、人々が入れるということが活発な代表株とされているのが、2914の JT なんですが、
今日は 1.29% 上昇しています、はい、3757円、
上がってますでしょ、これが12月本決算の権利落ちの時にいつも下がるんですよ、配当の権利が落ちると。で107円下げたのが28日、それが、今日の上昇で、130円余りですね、あの3日間でその後上がってます、はい、つまり配当の権利落ちを3日間でお釣りをいっぱい返しながら吸収した、これがやはり高配当利回りの下げたところはそんなに大きくは下げないぞと、下がったところ待ってる投資家が JT には山ほどいたということがですね示されたと思います。まあ、
だから日本はね配当と優待が強いんですよ、その2つがね
注目されてますよね、はい、日本株の高配当、
この日本タバコがもう3日間権利落ちの下げをその後3日間でも完全に埋めたという動きはですね、非常にこの投資家の高配当利回りへの株への意欲を示すものだと考えています。
なるほど、今日 1.29% 上昇しています。来週またそのあたりも見ていってほしい、はい、ということでした。ここまで鎌田さんにお話を伺いました。
ありがとうございました。
ではマーケットを簡単に振り返っておきます。日経平均株価大引けを迎えて89円13銭高い 33,377 円42銭で終えています。4日ぶりの反発ということになります。高いところでは 33,568 円4銭がありました。トピックスは 14.75 ポイントのプラス 2393.54 ポイント東証グロース市場250指数は、18.45 ポイントのマイナスです。 694.28 ポイントとなっています。そして東証リート指数なども見ておきましょう。前日比では 31.10 ポイント高の 1823.80 ポイントとなっています。そしてプライム市場全体の商いです。売買高は16億3981万株、売買代金は3兆9358億5600万円。プライム市場全体の値上がり銘柄数は 50.7% で841銘柄、値下がり銘柄数は全体の 46.8% で777銘柄、変わらずが39銘柄となっています。そして商品市況です、直近の国内の金先物です。1グラムあたり9522円68円高 0.71% のプラス。直近の東京原油先物は1キロリットルあたり68,490円、こちらはマイナスで370円安 0.53% のマイナスとなっています。ではここからは西山さんから今週のアメリカ市場の振り返りです、はい。
まあ冒頭から申しているようにですね、まあ、1月相場は荒れやすいと、はい、で荒れやすいっていうのはまあどういうことかというと12ページこれねもう、最近はハンデ押したように1月と3月が安いと、
はい、
株はね、うん、でまあこの番組で昔から10月末買いの4月末翌年の4月末に売るのがそれを毎年繰り返すのがベストだって言ってんだけど、はい、まあここ国家金利相場でね、国家が市場に大きく介入してからは、不景気っていうのは存在しないんだと、社会主義の概念ですね、はい、不景気なんかないとこの世には、でいつでもソフトランディングなんですよ、うんまあ金融政策もそのようになって、そうするとね、どうせ上がるんだから1月に買って12月に売りゃいいじゃないかという話になってくるんだけど、まあそうはうまくいきませんで、1月っていうのはねどういう動きするかちょっと、まだ来てないんだけど11営業日から20営業日ここまで相場が下げることが多いと、傾向としてですよ、毎日上がったり下がったりするんだけど、で、まあ、あとはね、まあ、為替も含めて行ってこいとかね、変な上がってるかと思うと振るい落とされたり、まあ、流動性もね、完璧に戻ってないみたいな、クリスマス休暇明けから。 いう感じなんで非常にボラタイルだと。でそこであんまりね調子に乗って短期売買ばっかりやってると損ばっか増えていくという月であると。で今言いましたように、13ページこれはねアメリカの株を代表するインデックスの S&P500 の動きなんだけど、これインデックスによってねラッセル2000だとかニューヨークダウは30銘柄しかないし、まあナスダック100とかまあいろんな指数があるんだけど、まあアメリカの株を代表するこの SP の動きを見るとね、過去20年間の平均のねシーズナルの動きですよ、1月から12月までの。そうなると1月はこれなんかエビス天井じゃないですけど、ドドドーと、なんだ、中頃からなんか下旬にかけて下がると。で、また2月にそこから、1月の末から急反発してるわけですよ。なんや、買いかと思ったら、またドスンと3月の半ばにかけて落ちると。
悲願
底。うん。で、ここで、注目すべきは、1月の安値を、3月の安値は切っとるということなんですよ。ということは、3月の下げっていうのは1月以上に安い値段が出たと。で、ここを買うとですね、その後この赤い四角で囲んどる5月だとかね、6月の末だとかね、10月に下げてんだけど、このまま3月の安値よりだいぶ上だから。
はい。
だから3月の半ばに買って12月に売るのは確率の問題としてはですよ、むちゃくちゃいいと。でこれこ去年もそうだけど、この最後の緑で囲っとるねこの年末相場ですよ、アホみたいに上げとると。で1月に反省すると、毎年このパターンが続いてるという意味ではシーズナルはまああれだと。んで最終日ね、去年の最後の放送で、まあ、12月の取引最終日はナスダックとか安いって言ってたんだけど、やっぱり冴えなかったなと。はい、で、その年明けの2営業日は本当はアノマリが高いはずなんだけど、外れとるやないかと。うん、いう意味では、このまあくまで参考程度の話ですから、必ずそうなるということでないと。で、今、市場で一番問題になっとるのは、まあ、アップルの下げなんですね、14ページ。これが世界の個人投資家から、機関投資家から、最大ポジションになっとる、あれなんだけど、その、荒野の7人ですね。
はい。
マグニフィセント7の中では、一番強気が少ない銘柄なんです。バフェットさんはこれ半分持って儲けてるんだけど、はい、アップルはただの電話屋じゃないかっていう人が多くて、それにしてはオーバーバリューだろうという話で、まあ私は iPhone、まあ私も使ってるんで便利だと思ってるんだけど、はい、あんなもんはね、大したことないとか、デザインも大したことないとか言う人も結構いて、うん、まあちょっと値段は最近上げてないんだけど、
はい、
まあ日本円で買うと20万ぐらいするのか今。まあだから、ね、なんかアホらしいなっていう人も出てきてね、
はい、
給料上がってないんだから日本は。まあちょっと売れ行きに限りが出てきたと。ね、まあカメラがね、延々進歩してるだけで、iPhone の場合は。別にその他のもんはこれ絶対ないと困るっていう機能がないわけですよ。で、その辺でね、レーティングの下げが今相次いでて、Apple の目標株価っていうのはね、まあちょっとそんなにいかないんじゃないのと。何せ去年5割高してますから、この銘柄。やりすぎだろうということで、これも反省に見舞われてる、
はい、
ただしこいつが変な崩れ方すると、
ね、
世界中の機関投資家から個人投資家から押し目買いに来たらいいけど、持ってる人が投げてくるっていうことも考えないといけない。みんなが買ってるってことは、
はい、
買うときバラバラに買ってくるんですよ。わかります？若林さん、ニーサやってるときでも買うときはバラバラにみんな買ってくるけど、
はい、
売るときは一斉なんです。売るときはドーンと下げて、ああ、怖と、こんな銘柄持ってられんつってみんながぶん投げてくるんで、そこが相場の恐ろしさなんですよ。
はい、
買うときはちょろちょろちょろちょろみんな買ってきて、最後はドーンと一斉にみんなが出口に逃げると。で、アップルの相場どうなってんだと。私はね、この7銘柄をみんな売買してるんだけど、アップルあんま好きじゃないんです、実は。面白くない。どう言ったらいいのかな。ここね、自社株買いを、その、年によっては日本円で2兆円ぐらい入れるんですよ。
はい、
だから下値硬直性というか、まあ、下値抵抗が強くて、うん、下げ相場の時にあんま下がらないんで他の銘柄ほど、はい、上げる時もあんまり上がらんみたいな、ちょっと循環的に面白くないんだけど、それでも今ね売りシグナルが点灯しちゃった、
はい、
で結構な急落でこれ、
これ窓開いてるんですよね、
窓開けてる、
そういうことですよね、
だからこれ、年初来 5.5% の下落でね、時価総額の1640億ドルがこれでぶっ飛んだと。いや、すごい額ですよ。たった 5% 下げただけで。で、まあ、これが、まあ、立ち直らん限り、あんまり相場ね、強くないんじゃないかっていう話があって。で、私もですね、ナスダックを年末まで買いポジション持ってましたんで、またナスダックも年明けてね、やりすぎとるんで、反転すると嫌だなっていうことで、また1時間足をちょっと走らしといたんですよ。はい、でプログラム売買でね。したら、これ去年の年末は怒涛のごとく上げとるじゃないですか、これ1時間足なんだけど、はい、売りはほとんどノイズみたいな感じで、うん、もうガラッと変わっちゃって、年明けて。ひたすら墜落する道を歩んどると。いうのがナスダック100の動きなんです。で、日足はね、そこまで崩れてないんだけど、一応もうこれも売りシグナルが点灯しちゃって、3日前に。まあ、このトレンドが大きくなるかどうかなんだけど、標準偏差の形見ると下の、売りトレンドが出てるというよりは、買いトレンドがピークアウトした後、この後ギザギザの調整相場に入るっちゃあれなんで、あんまり調子に乗ってね、皆さんこれで、買われすぎだから暴落するみたいな感覚で乗ってると、大して下がらんこともあると。で、アメリカの、株価指数を代表する SP500 の動きを見てみようと。いうことになるとですね、こちらはまだ買いのまま。だから金利が上がって、うん、ハイテクが日野さん売られたんですよ。
そういうことですよね、うん、
だからネットプレゼントバリーつって現在価値がねやっぱりその下がっちゃうんで金利が上がると、でまあ年末こっから6回連続利下げだみたいな流れに乗ってね、
はい、
急に吹き上げたんだけど、ナスダックというかハイテクはまあそれのね反省相場やってるなという気がするんですよね、うん、でこれもう金融政策がねこれから大統領選挙が近づくにつれ、民主党の介入を受けてきますんでね、はい、まあ日野さんが言うようにのらくらのらくらね10月頃まではやっとるのが、うん、まあギザギザギザギザある程度値幅も出る広いバンドでギザギザするのかね、それどうか分かんないけど、はい、まあ、まだ私は向こうの金融機関に聞いたらもう金でジャボジャボやって言ってますんで、まあ、ちょっとショートという感じにはまあちょっと早いのかなという気もするんだけど、まあそれはいつも言うように地政学が原油価格が上がってきたらこのシナリオはもうちゃぶ台返しになっちゃうんで、まあ、そこを見ながらのね動きになるだろうという気がするんですけど、
ね、マグニフィセント7って代表的なね去年を象徴するような銘柄が変わってくる中
で、象徴するというかその7銘柄しか上げてないんですよ。
そうなんですけど、
それでインデックス上がったって言ってもね、
うん、
この7銘柄買ってたらあんな SP のパフォーマンスどころが5割でも7割でも儲けとる人おるんだから、だから私はね初心者の人は下げ相場知らない人が入ってくるでしょこれからね、それはね、うん、まあ授業料を払うことにならないといいかなと。
早期に授業料を払って勉強することになるのか、
相場で成功した人ってねデビューの時損というかね、
はい、
最初の1年ぐらい儲からんかった人の方が長くやってんだよ、うん、だからビギナーズラックで、うん、何でもそうですよ、賭け事でもギャンブルでもハマっちゃう人いるじゃないですか、はい、ね、
最初にいい経験をしちゃってっていうことなんですね。それをいつまでも追い求めちゃう。
そう、それがアディクト化するわけですよ。だからむしろね、要するに最初は苦労して勉強して、何をしたらダメなんだっていうことをしたらいけないことを考える方がね、もうみんな欲望だけで入ってくるから、はい、儲かるとかね、わけ林が儲かるんで私もやらな損やとかね、税金なんのかでやろうとか、そういうそのことじゃないんですよね相場って。 だから、まあ、相場が社会主義で国を押し上げようとしてるんだから、ある程度まで行くかもわからないけど、その土台を支えとるね、上田さんのね、マイナス金利とかゼロ金利が崩れたら、
はい、
そんなもんまたちゃぶ台返しなんですよ。そこをね、やっぱりよく考えて、相場でね、儲かるんだったら、ね、必ず、
はい、
誰も仕事しませんから、皆さん。それをよく考えてください。
よく考えよう、お金は大事なんです。
どっかで聞い
たね。結構あれですね、今アメリカの10年債がまた上昇し始めたら、ドル円が145抜けてきましたね。
だから雇用統計の前にね、跳ねるんじゃないかっつって、はい、今オプションをみんな買ってるんだって、でまたそれ前のめりになってるから、数字によってはカウンターで打ち返しが来てもおかしくないという話ですね。
10年債が 4% 超えてきて、ドル円が145円の1920での推移となっています。ここまでトゥデイズマーケットでした。
こんにちは、レイモン・メリマンです。
音声コンテンツメリマン2024年大予測は好評発売中。レイモンド・メリマン氏が先生学と独自のサイクル理論で2024年マーケット、米大統領選挙などを予測。価格は送料別で税込み6600円。書籍フォーキャスト2024も同時発売。お申し込みはインターネットまたは 03-3595-4730 ラジオ日経まで。
あの名実況をもう一度、永久保存版実況 CD 白川次郎実況名勝負セレクション、ただいま好評発売中。オグリコールでおなじみ1990年有馬記念をはじめ、記憶に残る厳選14レースの実況を完全収録。感動の名場面が鮮やかによみがえります。ここでしか聞けない鈴木よし子さんとのスペシャルトークも収録。価格は送料別で税込み2037円。お求めはラジオ日経ネットショップサウンロードまで。
マネースクエアトラリピーボックス。
トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ。トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、今日はマネースクエアから小暮さんに来ていただいてます。小暮さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年もよろしくお願いいたします。
こちらこそです。よろしくお願いします。
さあ、新年明けましたけれども、今日のトラリピボックスはどんな内容でしょうか。
はい、
はい、
今回いつも通り、報告からと言いたいところなんですが、
はい、
実は2023年1年間の、パフォーマンスというのを今まとめている最中でして、
はい、
改めて来週のこの番組で、そちらご紹介したいと思います。
2023年全体でどうなったかと。
そうですね、一体いくらぐらいになるのかなっていうのを皆さん、はい、イメージしながら来週お楽しみにいただければと思います。
FGQ が 22-3% いってるかもしれないですよ。
そうですか。いい、
本当に1年間真ん中でずっと動き続けたような1年でしたから、本当に楽しみな結果です ね、
はい、ねずっと、
はい、でしかも今年明けから 1.07 の真ん中ぐらいでしょ、
はい、
っていうところになると、比較的年明けのお客さん の、 うち成立カレンダーあるじゃないですか、
はい、
それ見てると割とやっぱり OG9 位が回ってるよねっていうのが、ここのお客さんを見てても分かるので、
はい、
まあ、スタートとしては2024年、そういう意味ではいいスタートが切れてんじゃないかなっていう気がしますね。
チャートで見ててもちょっとボックス推移なのかなっていうような動きをしてるという、うん、そうですね。
なんだ、小暮さんからあのシンガポールドルとマレーシア人の
お話がね、
新通貨ペアの発表でも
あるのかなと思っていたんですけれども、
毎回言ってんじゃないですか。流動性が確保できない通貨ペアはうちは使わないです。
似たようなもんだよ。どう
そうで、マレーシアリンギットの代わりに今回ご用意したのが、皆様にまあ新年ということでお年玉をご用意しました、う
ん、はい、
はい、300万ポイント山分けキャンペーンということで、こちら、マネースクエアに口座をお持ちの皆様、
はい、
まずはエントリーボタンというのを押していただく必要がありますので、まだ気づいてなかったという方いらっしゃいましたら、マイページの中のキャンペーンからエントリーボタンをまずは押してください。
このキャンペーンにエントリーしますよというボタンを押してください、
は
い、
そして、エントリーと順番はどちらが先でも大丈夫です。1月中のお取引の量、はい、
うん、
1万通貨のお取引に対して一口が割り当てられます、
はい、じゃあ2万通買えると2回分権利があると、
はいはい、まあ、たくさん取引された方の方が口数が多いという、うん、まあ、金持ち優遇かって言われそうなんですけれども、実はそうではありません、
はい、
そうなの？でも100万通ぐらいなくブッていったらそれでもう、
はい、あの OG キウイ、はい、そしてドルカナダユーロポンドもしっかり優遇されてますのでご安心ください、
はい、
こちら、1万通貨お取引いただくと、うん、2口ということで、OG キウイなんか、やはりこの番組で、皆さんおなじみの通貨ペアをお取引いただいた方が倍の口数獲得できるというこういうキャンペーンになっていますので、はい、ぜひ皆さん、まずはエントリーボタンを押すこと、これをお忘れなく、
うんうん、
そして、まだ OG キウイとか、やってなかったよという方いらっしゃいましたら、はい、そちら始めていただくと、倍の口数ということで、なっていますので、うん、ぜひこの機会にスタートすることを、検討いただいてもいいんじゃないでしょうか。
まあ、世界戦略通貨の3通貨ペアにおいては
ポイントもらうとどうなるわけ。ほいで
お取引に使えたりするんですよね、
うん、あのポイント交換で、口座の方に入金ができますので、
あ、そのポイントが、はい、あのお金に変わるんだ、
はい、
マネースクエアポイント、
そうですね、マネースクエアポイントで
デジタル通貨でも出したのかな、は
い、これでも気をつけなきゃいけないのは新規の成立1万通貨ごとってとこかもしれないですね、
うん、
決済はカウントされないってことです。ポジション持つ時のことですので、
新たに仕掛けた場合ってことですよね、はい、
新規の方ですね、ポジション持つ時のものがあのカウントされるというところなので、はい、そうするとユーロポンドは動きが鈍いからな、
やっぱり一番は OG キウイこれでしょうね、
とかあとドルカナダ、ドルカナダもそんな悪くはないと思うんで、
うんうん、まあ、1月31日のニューヨーククローズまでが対象ということですので、
はい、
来週のその1年間のパフォーマンス結果をお聞きいただいた後でもいいですしね、
うん、ちなみに少し補足すると、はい、OG キウイがやっぱりこれ一番、まあ、稼ぎやすいという言い方ができるんですが、うん、
はい、
実は狭い範囲そして真ん中に一番こう密度が高く注文が集まっているのが、
はい、
トラリピの、ダイヤモンド戦略を使っている、うん、OG キウイなんですね、
はい、
でそれ以外はあのまんべんなくというか、広く並んでいるようなそんな形になるので、うん、なかなかこう、成立は同じ頻度だったとしても1回あたりの取引量が多いのは、実はダイヤモンド戦略なので、うん、まあ、そういったところも、検討いただくとよりいいポイントを取りやすいということになると思います、う
ん、じゃあちょっと戦略リスト見てもらって、はい、いろいろお考えいただいて来週そのまとめた分を2023年1年間のパフォーマンス結果、そしてその次の日には新春特別セミナーがありますからね、はい、来週の土曜日ですね、は
い、そう来週の土曜日西山さんにも、
はい、登場いただいて、来ちゃったね、まだサッカーと思ってたらもう来週だもんね、
そうなんですよ、
資料の催促来てませんか
何をおっしゃいますやろ、ね、私は昨日の夜中にちゃんと出しときましたよ、お宅の担当者さんから今日もう電話が入ってますから本当に
後でそのお話をねしていただいて、
この正月からもうあの
どんなお話になりそうですか。
いや濃いよ、今度のセミナーはかなり濃い内容にしたんで、あえてね、
はい、
まあ、まあ、全部の資料説明できるかどうかわからないけど、まあ、尺考えて
、はい、
私45分やって、その後あの対談コーナーにね、はい、後半の入りますんで、はい、皆さんぜひ来てくださいと、あのネットでも参加できるので、
はい、そうですね、会場とウェブ、まあ、2会場というのかあれですが、
はい、ハイブリッド開催、
ハイブリッド開催
ということになってますので、
はい、募集の詳細については、はい、この後改めて、
ね、
告知があるかと思いますので、
はい、参加のお申し込みオンライン限定となっております。ラジオ日経のホームページのイベント一覧というところから1月13日土曜日東京ラジオ日経&マネースクエア共催セミナープロジェクトのお申し込み欄から、リアル参加 YouTube ライブ観覧それぞれのご参加方法で、ご希望の方を押していただいてボタンを押していただいてクリックするとお申し込みができます。結構もう集まっているというかリアル参加お申し込みいただいている方たくさんいらっしゃるということなので、うん、ね、お急ぎお申し込みいただけたらと思います。締め切り1月の11日ということですので来週の木曜日までにお申し込みいただけたら、木曜日、 1月、あ、そうだ、日賀さんのお誕生日だ、1月11日、1が3つ並んでる時、
社長もゾロ目でなかったっけ、ゾロ目の人多いんです
、11月11日、へえ、1月11日、日賀さんのお誕生日の木曜日、夕方5時までにお申し込みいただきたいと思いますが、まあ、定員に達しましたら、早めにお申し込み終了する場合があるということですので、うん、早めにお申し込みください。リアル参加は先着200名様、YouTube ライブ観覧は先着1000名様を無料ご招待させていただきます。ぜひともご参加いただきたいですね。これを聞いていただいて、このキャンペーンにもお申し込みいただいて、はい、ということですね。
先んじて注文を出すというのはありですよ。
そうですね、はい、先にも今日この
人より一歩先行くというところは大事かもしれないですよ
エントリーして一番通貨以上の取引が条件ということですので、ぜひこのキャンペーンもお見逃しなく。
はい、お待ちしております。
はい、ということで、ここまで小暮さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マネースクエア。
あなたもマネースクエアのトラリピで FX/CFD 運用を始めてみませんか？特許取得の自動注文トラリピなら、発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの口座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら新規口座開設キャンペーンも開催中です。口座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山孝四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業関東財務局長金商番号第2797号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
スタートしました。13頭これからスタンド前に出てきますが、やはりサイレンス鈴鹿、サイレンス鈴鹿
スタートしてすぐに先頭に立って逃げていくあの馬、決して前を走らせず己の走りでレースを支配するあの姿に憧れる。他人の顔色を見て愛想笑いをする毎日、自信が持てないために前に出ようとしない自分を謙虚という言葉で慰めている。そんな自分とは違うあの馬は、人の目を気にするな、自分の思うがままに走るんだ、そう訴えかけているようだ。そうだ、自分の姿で走るんだ、遠慮なく全力で。ラジオ日経。
アイネス風神五輪、堂々逃げ切った見事中野騎手、アイネス風神ダービー制覇。
西山孝四郎のマーケットスクエア。
このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマ、円安円高ドル安ドル高というテーマなんですが、今
要するに
ドル円
どっちやねん
どっちやね
んさっぱりわからん要するに流れからしたら、さっき言ったように円高な年でみんなが言っとんだけど、まあ、そう簡単にいくかどうかなんですよね。で、為替っていうのは今金利差だけ見てやってんだけど、他にね、為替相場を構成する要素っていうのはたくさんあって、6つも7つも。たまたま近年の相場は金利差だけでね、ほとんど説明できるっていうだけで、まあ先ほど言ったように一番危険なのは地政学。あと政治ですね。まあアメリカの土台自体がもう、揺らいでるんでね。本当に基軸通貨だとかなんだとか言ってる、まあ未だにね、スイフトベースではまあ8割ぐらいドルで貿易やってるっつうんだけど、うん、まあスイフト使ってない人が増えてきてるだけの話で、 本当にね、ブリックスプラスだとか、まあ、特にだから、ロシアと中国は今、アライアンスっていうか、同盟関係にあって、そこがすごい強いんでね、はい、まあ、ちょっと、買ってみたいな、もう有事のドル買いとかね、まあ、多少避難的な3ヶ月の国債に行くとか、そういうドル買いは出ると思うんだけど、なんかあったらね、まあ、非常にややこしい相場になったと。で、ややこしいのが、金利ですよ。本当に6回も連続利下げすんのと、はい、いや短期市場ではね、3月の利下げを 100% 織り込んだとか言っとった
ら、本当にありえないですもん、
ね、いやいや、ほんま
かい、昨年末からね、そのことはね、もう腹が立ってしょうがないなんて、
だからそれをね、
それイコールマーケット全体を表してるわけじゃないんですよ。
そうそう、だけどマーケットの人はそういうことばっかり言ってて、みんな、うん、ウォール街はとにかく金融緩和は買いなんだという路線で押しとるんで、情報弱者のね、お客さんしかいないんですよ。下げ相場知らないんだから。はい、リーマンショックとか、IT バブル崩壊とか、今のお客さんは、もう、それは2回の暴落で、一掃されちゃったの、そこのお客さんっていうのは、はい。立ち直ってこないんですよ、あいな一発食らうと。で、だから相場っていうのはスタートするタイミングが重要なんだけど、日嘉さんがさっきからずっと言ってるように、利下げになったら本当に株上がるんか、いつ。もうね、ソフトランディングだ、アメリカ好景気だ、バイデンミックスだってわーわー言っとって、あんなもんね、当たり前なんですよ。スキャンダルがあってね、若林さん認めますか聞かれて、ね、若林さんがスキャンダルに見舞われてると、はい、若林さん CM でね、500億の契約をやってると、はい、違約金払えと、
ね、
絶対に
認められないですよ、ね、
嘘つき続けるでしょFRB っていうのはそういう人たちなんですよ。絶対口が下げても、今特にバイデン政権になってから社会主義になったんで、アメリカも不景気なんか存在しないんですよ。昔社会主義国って計画経済でね、今年は何パーセント成長しますと、不景気がないっていう概念、マフィアもいないし不景気もないというのが表向きの看板なんですよ。で、利下げっていうのはどういうことかっていうとね、そうやって嘘ついてたんだけど、これは景気後退を認めらもう何ともならんと、うんうん、もう一つね、利下げに関して言えばね、34兆ドルに達したわけですよ、この年明けで。アメリカの負債がこんなもん金利上げて乗り換えできるんか一応話で、うん、もう上げられないのも上げられない、
はい、
かといって、今利下げなんてね、6回連続したら日嘉さん、またインフレCPI とか上がってきて、ドル安でね、コストプッシュインフレがやってきて元に戻るだけじゃん、
はい、
意味がないんですよ。だから私はね、私が FRB なら上げもしない下げもしない、うん、もうこのいかに横ばい期間を長くやるかっていう選択肢しかないんだけど、はい、なんでそんな利下げっつってみんな株買っとんのかなと、うん、ちょっとそれ逆なんじゃないのというふうに私は思ってる。で、そうじゃないと、利下げは買いなんだっていう人がね、はい、この世には山ほどいますんで、それを私は否定してるわけじゃないけど、うん、過去の例でいくとそうなってないんじゃないのと、う
ん、私は否定したいんですけど、そこは
イールドカーブが立ってくるのがね、フラットから、うん、一番まずいって言ってるわけですよ。なんでイールドカーブがね、3ヶ月も30年も同じ金利だと、はい、それがね、立つということは短期が、低くなって長期が高くなって正常化するわけですよ、はい、うん、その正常化なんでするのって言ったら
利下げ
するからですよ。だけどね、利下げしても長期がね、うん、先行き不景気にとったらあんま上がらないってこともあるんだけど、うんうん、まあとにかくね、アメリカは両立て経済でね、GDP 第3四半期に 5% 近い成長しとるんですよ。ハードランディングななんだかんだ言ってよ。で、GDP が増えたのより、
はい、
多くの借金が残っただけなんで、両立てしてるだけなんですよ。
はい、
国の成長さそうと思ったらね、若林さん。若林さんが首相になって、借金3000億、3000兆円借金するぞと、これから。で、 バランスシートだから、C さんの分も3000億になるわけ。と、今の500兆の GDP が、6倍の経済が作れるわけですよ。だけど、そんなことがね、できたら、ベネズエラだとか、アルゼンチンがね、世界一景気いい国になってないとおかしいんだけど、なってないじゃないですか。で、MMT、MMT って言っててね、借金なんか返さなくていいんだって言ってた人たちも、この前のね、パウエルが、インフレは一時的でなかったっつって、ごめんなさいしてから、どっかに行っちゃったんですよ。だから、経済学なんていうのはね、その時その時のブームで言っとるだけの話だと。で、私がね、円高になるのか円安になるのかわからんと、ドル高かドル安かわからんと言ってるのは、不確的要素が多すぎて、まともに言ったら、ドル円相場とか円相場に関しては、円高ドル安の年だと思ってんだけど、はい、もうアメリカはだってもう上げないんだから。ね、日本はこれから下げることはない。上がるしかないんだから、それは小学生でもわかるロジック。だけど、相場はもうちょっとね、難しくて、20ページ。これはね、マニュアライフが、円の下落が限定的だと。他のとこはみんな利下げにね、顔が向いてて、日本は上田さんがね、チャレンディングするんだから、それは当然、円安が限定的だと。これもわかりますよね。なるほどと。で、その隣は、円はね、これから加速してますます円安になると。それは上田さん何もしないからと。0.1% 利上げした後は。これもわかりますよね。いや、だからどちらも正しいんですよ、言ってることは。だけど、相場っていうのは、上げるか下げるかしかないんで、じゃあ、何を、上げる時もあるだろうし、下げる時もあるだろうっていうのは私の考え方で、じゃあ、タイミングを、捉えるしかないんだと。でね、次が21ページ、ピーター・シーフが言っとる、2024年はドルにとって恐ろしい年になるかもわからないと。要するにね、今の相場だとか金利低下っていうのはね、ピーター・シフに言いますと、要するに大統領選挙だと。大統領選挙向けの、キャンペーンで24年の大統領選挙を目前に控え、すでに現職の勢力化に同調するように工作していると。要するに FRB がね、この前パウエルがピボットって言って急に、ハト派になったのは、ホワイトハウスからの指令なんだと。でね、大統領は FRB 議長の任命において決定的な役割を果たしていると。そりゃそうですよ。指名するんだから。パウエルはクビになりたくないから、インセンティブで書いとるんだけど、こんなもん自己欲しいんですよ。で、こう、引退者とね、若林さん、講演会一本やったら5000万円入ってくると、その、なるべく長くやってみようという気になるじゃないですか。で、まあ、FRB はすでに2024年から2025年にかけて大幅な金利引き上げを発表しているが、これは大統領選挙に合わせた戦略的なもので、景気なんか何も関係ねえと。大体景気なんでまともな指標を出してるかどうかもわかんないと。でね、今度はね、22ページ、債権王のジェフリー・ガンドラックさんがね、向こうで一番給料の高いタッカー・カールソンって言って、まあ、真実をね、暴くつって、フォックスニュースクビになって、はい、今、イーロンとこの X で番組やってんだけど、まあ、そのタッカー・カールソンにの質問に答えてね、世界はもう根本的に変わったと。大規模で多世代にわたるリセットを警告と。要するにね、この、債務が持続不可能なほど34兆ドルですね、増えて、金利が上がって、これがね、システミックなリスクにつながっていると。今、アメリカの地銀は大変なんですよ。ね、金融当局から金もろて息つないとるんです。それが3月で切れちゃうの、その政策が。どうなるんだと。だから3月にまた安値が来るかもわかんないと。で、要するに、これほど高い金利を支払うだけの金はもうないと。皆さん、FRB はもうすでに債務超過ですからね、はっきり言って。もう、自転車操業どころか、まあ多重債務省みたいになってんだけど、国は潰れないんです。民間企業じゃないから。で、その中で、アメリカから期待してるのが上田さんの役割23ページ。マイナス金利解除は24年前半かと言ってんだけど、解除したって、比嘉さん 0.1% 金利上げて何なんだよと。意味あんのかと。いや、マイナスはとりあえずかっこ悪いということなんですよ。で、この人がエブリシングバブルを支えてて、今世界の。 日銀の一挙一投足にむちゃくちゃ神経質になってんだけど、株が年末に暴騰したのも上田さんが何もしないってことが分かったからなんですよ。ねえ、相変わらず緩和やっとると。で、その隣がね、ブルームバーグの市場で世界の通貨供給量。これね、今、右肩上がりにまた上がってんの。ジャブジャブなんですよ、金で金で。だけど、上田さんが変な利上げに追い込まれた際には、ちゃぶ台返し相場が来てもおかしくないということですね。だから、ニーサやってる人はね、その辺に、相場っていうのはね、長期投資っていうのは、スタートする時期が一番大事なんだということですから、あんまり年明けからいきなり前のめりになってても、まあちょっと怖いなという気は私はしとるということですね。
ここまで FX マーケットスクエアでした。
部長どうした、最近君絶好調じゃないか。例のプロジェクトも成功させて、もう出世間違いなしだな。
実は会社を辞めたいんです。
え、
このままだと夢を目指せなくなりそうで。
夢って？
芸人です。
なんでまた急に。
いつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど、昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃって、でもその話がもう面白くて面白くて、ああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんです。
それで芸人を目指すのか。
はい、自分が芸人なんて笑えますよね。
笑ってもらえるのは芸人の本望だろ。
部長、
その昨日のラジオ俺にも聞かせてよ。
はい、ラジコのタイムフ
リーで。たまたま流れてきた声が人生を変えるかもしれない。いい偶然をあなたの耳に、ラジコ。
マネースクエア、投資戦略。
来週に向けての投資戦略伺っていきます。この時間ドル円が145円の2930と30台つけてきましたよね。雇用統計
前に前倒しでやっておりますね。
この4日間で4円の円の下落と。
まあだけど10円下げた後だから別に5円。
まあそう言ってしまえばそれまでなんですけど、
35円台になってますが、比嘉さん、どの通貨ペアに行きましょうか。
ですね、その前にまあ今晩ですね、アメリカの雇用統計もあるんですが、実はカナダの雇用統計も同日同時間に発表されますということなんで、そういう意味ではドルカナダ、まあこれまたちょっと値動きが出る可能性があるんで、まあちょっとそれは世界戦略をやられてる方っていうのは一つ注目ポイントかなというふうに思うところと、あとはまあ昨年後半からですね、私が言い続けてきた通貨ペアを年またぎでまたやっていきたいなというふうに思ってて、ポンドドルですと。
ポンドドル、
はい、いうところで、まあ日足なんかを見ててもですね、特になんかこうレンジがなんかトレンドが出てるわけでもなしというようなところで、まあなんだかんだでちょっとじりじりっと上には来てるよね。
今のそのドル高っていうのもまたちょっと前のめりっていうかさ、やりすぎなんだよね。
だからあとはですね、もう一つ週足で見ると200週移動平均線にかなり接近してきてるんですよ、っていうところになると、まあ一点そこら辺はちょっと特にポンドになんかポジティブな材料があって買われてるわけじゃないんで、一旦そのあたりでまた頭を抑えられてうだうだして、まあそこで適度に値動き、結構ユーロポンドと違ってポンドドルの方が値幅はあるので、そういう意味ではしっかりと、まあトラリピ的な動き
に、ユーロポンドに相当こだわってますね。
ポンドドルにこだわってるからポンドドルをお話してるんですよ。
動きがあるのはこっちな、
値幅が取れるのはこっちというところ、なのでまあ引き続き、まあだいたい12月1日からやってた人が1ヶ月終わった段階で大体2万円ぐらい、評価損含めて1ヶ月2万円、100万円の仕掛けで2万円なんで、まあこれがコンスタントにいけばね、結構なパーセンテージだよねっていう言い方にもなるし、だからまあユーロポンドがじゃあその間どれだけ稼げてたかっていうのと比べるで、まあどっちが面白いのかなっていうのは、まあまだポンドドルは私もお話をしてからそんなに日が経ってないの で、でしかも今はお試し期間だということでお話をしてたというところがあるかと思うので、まあ今はお試し、まあ本番に向けてここからもう一段 1.30 の上に出てくるかどうかっていうのはですね、この先の一応、まあ注目ポイントかなというふうに捉えてますと。
確かに なんかお試しというのがこう年初ねドルがこう買われ出してなるほどというのが分かりました。こういう動きもするかもしれない、うん、ずっとねドルを下見てたんで、一方向の動きになるのかなと思ってたんですけども、やっぱこうギザギザするところを狙っているってことですよね、はい、トラリピ仕掛けて、
ね、まだね流動性がないんですよ、
う
ん、
まあ、この週はね、うん、そのあたりで、
まあ、マーケットメーカーがまともなレートも出してないんで、
うんうん、でもなかなかいい感じで動いてくれてるなというのは今のところのですね、はい、印象なんで、まあ、あのご興味のある方は一つちょっとチャートを見ていただいて、うん、仕掛けてみるのも一つありかなと思ってます。
わかりました。この時間ドル円145円の2526、ユーロ円が158円の7076あたりでの推移となっています。番組そろそろお別れの時間です。今日ここまでのお相手は
西山幸四郎と
マネースクエア日賀博士と
若林理香でした。
さよなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。